もしもし、テレホン人生相談です。
あ、はじめまして。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、今日はどのようなご相談ですか？
はい。家内のことでございまして、
はい。
簡単に言うと、酒癖が悪い時がよくございましてですね。うん、それでちょっと頭を悩ませてまして、どうしたものかということでご相談でございます。
わかりました。奥様の酒癖ということですね。
はい、
はい。今、おいくつでいらっしゃいますか？
私は59歳です。
はい、59歳。奥さんは、
はい、?50 歳です。
奥様は50歳。お子さんは、
はい、再婚同士の、になりまして、で、2人とも子供は自立してます。
じゃあ、それぞれのお子さんはいらっしゃるんだけれども、はい、もう、独立してらっしゃって、お二人は再婚同士っていうことですね。
はい、そうです。
いつ再婚されたんですか？どれくらい前？
1年と2ヶ月ほど前ですね。
ああ、じゃあまだ一緒に暮らし始めてからね、そんなに長くは経ってない。
は
い、
そうですね。うん、実はマッチングアプリで知り合いまして、マッチングアプリで知り合ったのが、1年5ヶ月ほど前ですか。うん、で3ヶ月約3ヶ月後に、結婚という形になって。
じゃあ1年5ヶ月ぐらい前にマッチングアプリで出会って3ヶ月ぐらいお付き合いされて、はいはい、結婚された。じゃあ、あれですか、お互いにこう、前の方とは、別れて久しくてって感じなんですかね。
はい、私の方は、それよりも1年ほど前に離婚という形ですね。
1年ほど前に離婚して。
で、家内の方は、3年ぐらい。
3年ぐらい。
に離婚っていう正式な離婚ですかね。はい。
そうですか。
はい、
それで酒癖が悪いってことですけど、
はい、
お二人とも今お仕事はされてるんですよね。
あ、しております。
どんな酒癖ですの？
あ、特にですね、私、出張がちょっと仕事が多いんですね。
はい、
で、その出張先の方に電話がかかってくるんですけども、家内の方からですね、
はい、
はいはい、で、いろいろ話するんですが、その日あったことといろいろ話するんですが、途中からですね、誰といるのみたいなですね、要は誰かというんじゃないのっていう疑い の下げ癖がちょっと、そこがちょっといろいろと質問みたいな感じでですね、それがもうずっと同じ内容の繰り返し の会話なもんですか、っていう形になって、それちょっと出張のたんびにほぼほぼそういう状況になってまして、で、まあ、一緒にいるときもですね、出張ない、週末とか平日も一緒にいるときも、途中までは、機嫌よくといいますか、普通に会話するんですけども、途中で、そういったですね、話をしつこく聞いてくるんですね。
しつこくね。
それにちょっともう、正直、精神的にちょっと参ってるっていうのは正直な現状です。はい。
つまり、その、浮気というか、はい、そういうことを疑われてるってことですよね。
はい、そうなんです。はい、そうです。はい。
事実はないですよね、それね。
あ、ございません。
うん。
例えば、女性名の携帯番号であるとか、もしくは LINE。全然もう会話とかしてなくてもですね、全部もう消去されたりとか、こちらもそんな人いませんっていうことを、何度も、じゃあ証明してとか言うんですね、どう証明したいか分かんないっていう部分で、ちょっともう、押し問答になってなくよくあるんですけどですね、で、向こうが急に泣き出したりとかしてですね、挙句の果てはですね、ベランダにから自殺しようとしたりですね、そういう時がたまにあるんですよ。本当に足をまたいでですね、向こうにもう両手だけでもう支えてるっていう状況もあったりとかしてですね、もうやめなさいっていうことで当然抑えて引き戻すんですけどですね、そういうことがちょこちょこあります。もう本当にちょっと心配だなっていう部分がですね、とかちょっともうじゃあ出ていくってことで急に外に出て行ったりとかですね。
でもそれを要するに、ベランダからね、はい、お飛び降りそうになれば止めてるだろうし、浮気してんのかって疑われれば一生懸命説明してるだろうし、奥様にしたらそうやればやるほど、かまってもらってるもんね。
はい、そうですね。だからそこはちょっと、結婚して気づいたって言いますか、分かった部分なので、そこちょっとなんとか、酒癖が、解消できればなって言いますかですね。多分私に対する不信感が根っこにあるんだろうなっていうには思ってるんですけどですね、そこはですね。
不信感持たれるようなことされてますの？
いや、 切してません。
ないでしょ。
なんとかですね、趣味他にないのって聞くんですけど、
はい、
趣味がないって言ってですね、うん、まあちょっとこれは恥ずかしい表現なんですけども、うん、もう趣味はあなただけみたいなですね、そういう表現することがあるんですよ。
うん、
で、以前出張先までですね、車でですね、
うん、
来たり来たり言うこともあったんですよ。
ああ、追っかけてきたんですね。
そうなんです。なんで来たのみたいな形でですね。
うん、
いや、会いたかったからみたいな形でですね。
そうです
か。ちょっと普通考えないことやると思うんですからですね。
そうですね。これからね、
はい、
どうされたいと思ってらっしゃるんですか？
私はですんで、まずは原始というか、まあ、男子といいますかですね、そういう形ができればまだ、いいなっていうふうに思ってるんですけども
ですね。一緒にいたいってことですよね。
そうですね。
ここからの人生ね。
はい、決してもう、こういうことがあるんで、もう、別れたいってことは一切思ってませんし、逆にちょっとどうしたら一緒に、これから、生活できるかなっていう。
うん、じゃあ、これから、はい、奥様と一緒にね、はい、生きていきたいと思っているんだけれども、
は
い、今の状態が困るんだよってことですね。
そうですね。う
ん、で、今日はそれが酒癖なんじゃないかっていうお話でしたけれども。
そうですね。
じゃあ、そのあたりのことをちょっと先生にお伺いしてみましょう。
はい。
はい。今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では、先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
大変だよね、これね。
そうですね。なんせ何するか分からないっていうんですかね。特にそういったですね、突拍子もないことをすることがあるもんですから、
はい。こういう人ってたまにいらっしゃると思うんだけれども、
はい。
まあ、やっぱりお酒の問題は単にきっかけであってね。この性格の、まあ、異常性という言葉は使っちゃいけないかもしれないけれども、
はい、
まあ、一種の性質の異常性というものがお酒をきっかけに現れてきているということで、
は
い、それで、
は
い、ただどうしても自分が悪者にされたくないし、
はい、
常日頃表面的だけでもなんか立派な人間に見せたいとかっていうような欲求も非常に強いような人だと思うのね、
はい、
でもなんでそういうところにまでこの人間に対する不信感が至ったのかっていうと、彼女の中にもう決定的な良心や、人間に対する絶望感を持ってない限り、こういうことってのは普通起こらないと思うんですよ。
だから、
はい、それでも親のことは立派な親だとかって表面的には言うかもしれません。こういう逆にね、でも実際にどういうふうにこの人が育ってきたのかを聞いたことございます？
まあ、お父さんはすごく好きで、一緒に遊んでくれたりとか、どっか連れて行ってくれたりとか、いうふうに聞いてます。で、お母さんと近くは厳しい方だったってことでですね。はい、
まだご両親ご健在ですよね。
そうですね。はい。
お会いはしなかったんですか？
会わせてってことで連れてたんですけど、本人。なぜか、かなりちょっと嫌がってましてですね。
それって普通、変な話だと思わない？
そうですね。よく聞いたら、まあ、お母さんと、仲が悪くてですね、会いたくないような話をするんです ね。やかに言えばですね、
おそらく子供の頃から育っていく中で、人や両親に対する、まあ、深い絶望感がきっと何かあって、
はい、
完全に人間不信に陥っているものを、
はいはい、
表面的な形だけでは何事もなかったようにずっと見せてきた、はい、そんな人だって気がするんですよ。
あ、なるほど。
だからこれ根が深いよね。でもそうなるとね、
なるほど、
趣味がないっていうのも、
ええ、
好きなことってないんだと思うよ。これ推測でもの言えないけれども、
ええ、
全部生きるためのエネルギー使い切っちゃってるんですよね、この人ね。
あ、はい、
それほどなんかやっぱり成長過程とかの中で、
はいはい、
苦しいことがあったんだと思う。はい、苦しかったんだと思う、実際に。
その
中で頑張って生きてきて、まあエネルギーもある意味で使い切っちゃっている。それでいて、人に対する信頼は何もないということになるのでね。だから、表面的な体裁だけは整えようとはしているけれども、でも、それが人生の今度目標になっちゃうと、変な話だけど表面的な体裁さえ逆に取れなくなっちゃうような気がする。
はあ、 はい、
うん、だからあなたとしては心が触れ合いたいんだけども、
ええ、
触れ合わないんですよ。
あ、
その心が触れ合うっていうことがわからないんですよ、
はい、
経験がないから。
あ、心が触れ合う、
うん、っていうことがわからない。これはね、深い問題だって気がするんですよ、
はい、
あと奥様は自分の負い目、自分が本当は一人で生きていく力がないことが、
はい、
僕分かってると思うんですよ。
あ、
そして、あなたといれば安心なんだよ。だから、
あ、そうですね、確かにあの、うん、思い込みでもうやっぱり死な人いるとか言い出してですね、
うん、
で最後にあの、そうこうしてるうちに今度泣き出したりとかして、
うん、
なんかすごく寂しがり屋、寂しがり屋と言いますかね。ま
あ、絶対、うん、彼女から別れるとは絶対言わないですよ。
ああ、そう言いません。
絶対言わないですよ。
そこは言いません。はい。
だから、まあ、お子さんがいないからね、でもまだね、二人だけの問題で済むけれども、
は
い、
そうですね。
でも、はい、やっぱりさ、50歳の女の人が、ベランダから飛び降りようとかね、
はい、
するのを押しとどめるっていうのは、絶望的な気持ちになるよね、こちらだって。
そうですね、そうですね、
本当に。あなたは社会的な意味でも経済的な意味でも、はい、人間的な意味でも、はい、やっぱり奥様から見るとすごく信頼できるんですよ、本当は。
あ、はい。
でもこの人はもともと人間を信頼するってことはできない。あなたが立派であればあるほど、またちゃんとしてればあるほど、逆に不安をかきたてていくわけだよね。今日僕がお話ししたのは、これが一過性のことではなくて、単に酒の癖が悪いとかっていう問題ではなくて、彼女の生い立ちから来る歪んだ精神と魂から来る背景がある問題ではないだろうかと。そしてそれをあなたが受け止めているわけよ。
はい、
でもここまではっきり認識したことないと思うのね、あなたもまだね。
そうですね。
その上で、いいとこもあると思うから、奥さん絶対に。子供のような人だから、ある意味では。
そうですね。うん、そうですね。はい。
だから、この結婚生活をどう受け止めていこうかっていう一つの覚悟と、
はい。
人生のイメージっていうものがなければ、
はい。
目先のことの異常性で、慌てて、わけがわからなくなっていくと思うよ。
ああ、はい、はい。
それ、あなたとしても、奥さん助けるためにも、あなたの社会性とか真面目さとか仕事の能力とかっていうのを失っては困るわけなの、このことによってね、
はい、
だから自分を守りつつこの結婚生活を維持していくっていうものすごい課題だよね。
そうですね、
うん、僕はでもね、あなたの試練だと思うけれども、
あ
なたもこれによって人間的に磨かれていくんだろうなっていう気がしますね。
あ、うん、
はい、
はい、
はい、はい、失礼しました。
はい、いかがでしたでしょうか。
すごい大きなテーマになってしまいました。
そうですね、うん、このままの状態を一生、それこそ一蓮托生だから、もうこういう女性とここからの人生生きていくというふうに覚悟するのか、もしくは無理、
うん、
で、はい、関係を清算するのかぐらいな、あの覚悟が、
はい、
あの入りようなんだと思いますよ、
はい、そうですね、
うん、うん、それをどうかお考えになるかはご自分次第だと思いますけれども、はい、そういうご認識を持っていただいた方がいいのかなと。
あ、うん、分かりました。ありがとうございます、はい、あのすごく勉強になりました、
はい、ではでは、
はい、ありがとうございました、
はい。